変わりまして、栗山学びたい。地域で輝く介護福祉学校と栗山高校に通う皆さんの様子をお届けします。はじめに、北海道介護福祉学校と栗山町青少年育成会で、お手本となるお兄さん、お姉さんとして、栗山町育成会主催初級上級リーダー研修に学生4人がボランティアで参加しました。レクリエーションや宿泊体験を行い、小中学生のサポートを行うことが最大のミッション。食事、入浴、就寝なども共にしながら、お手本となるお兄さん、お姉さんとして過ごす2日間でした。異なる学年同士での声かけに苦労しながらも、井上由良さんは、最初は壁もありましたが、逆に頼りにされて嬉しかった、と話します。活動中や就寝前にもハプニングがいくつかあったと言いますが、桑島大地さんは、4人で知恵を出して解決できました。交流を通じて協調性、対応力の大切さを学びました、と振り返りました。世代間交流を通じて学んだ2日間、学生や小中学生にとって貴重な経験となりました。記事には、小学4年生9歳から介護学校1年生19歳までの幅広い参加者44人で集合写真。下段には、少し緊張した様子で始まった初日と、最終日の活動後に全員と打ち解けた笑顔の写真が掲載されています。次は、栗山高校に通う3人です。先輩から学んだこと、次は自分たち。成瀬彩香さん、3年生。上村翔さん、田上遥さん、ともに2年生。先月号で紹介したコロナ禍明け初の学校祭。在校生をはじめ、多くの保護者や卒業生などが来場し、大成功に終わりました。企画した学校祭が盛り上がって嬉しい気持ちでいっぱいです、と話す成瀬さん。全体の企画運営、当日の司会も務めました。周りの助けもあってやり遂げられた。自信になりました、と振り返りました。ステージで輝く先輩の姿を見た上村さんは、3年生の背中を見て多くのことを学びました。来年は自分たちが引っ張っていきたい、と力強く話します。来年に向けて早くも気合十分の2年生たち。今回学校祭の広報活動を担当した田上さんは、これからも多くの人に栗子を知ってもらう活動を地道に続けたい、と話していました。記事には、全プログラムを終え、全員で記念撮影した様子が掲載されています。次は、皆さんの悩みお聞きします。ケアラーの窓から。もっと支えたいケアラー支援を実行する体制へ。栗山町ケアラー支援推進協議会会長、初山誠人さん。プロフィール。浦臼町出身。小学校教員として道内各地で教壇に立ち、栗山小学校長を務めた経験も持つ。定年退職後、平成21年より8年間にわたり、北海道介護福祉学校長として栗山町の介護教育にも尽力。令和5年6月より栗山町社会福祉協議会会長に就任した。私はこれまで、町内会や町内連合会での活動を行っており、今年度役職を退いたところでしたが、当時の社会福祉協議会、以下社協の前会長よりお誘いがあり、会長職を引き受けることになりました。社協の活動は学ぶことが多く、ケアラー支援を中心に町づくりに関わりながら活動することで、精一杯職務を全うしたいと強く思っています。私がケアラーに思うこと。教員時代を振り返ると、ケアラーの実態は今のように表面化はしていませんでしたが、 家庭訪問の時、風呂に入っていない、ご飯を食べていないなどの家庭もあり、その都度家庭状況の確認や声掛けをしていました。今思うと、ヤングケアラーが関係することだったかもと考えてしまいます。核家族化や一人親世帯が増えている現在、周りに相談ができなくなり孤立する方が出てしまうことから、ヤングケアラーをはじめ老老介護の問題も目に見えるようになってきました。結果、ケアラー支援が取り組みとなり介護サービスも増えてきたというのが現状の流れのように思います。みんなで支援を行動に。私自身、直接のケアラーの経験はありませんが、以前妻が母親の介護を昼夜問わず通いで行っている姿を見て、とても大変なことであると感じましたし、もっと支えたいと思っていました。先日行われた第1回ケアラー支援推進協議会。このケアラー支援推進協議会とは、町内の福祉、教育関係者などで構成され、ケアラーに関する情報交換や計画策定、支援の提案などを行います。この会で、委員の皆さんが前向きな意見を持っており、様々なアイデアや情報のある方もいて、身の引き締まる思いです。今後の話し合いを通じ、支援を実行する体制を築きたいと思います。ここで相談のお知らせです。1、子どもの相談。子育て支援センター、電話 72-1280 番。2、高齢者の相談。地域包括支援センター、電話 73-2255 番。3、障害の相談。福祉課、福祉、子育てグループ、電話 73-2222 番。以上、1から3は平日のみです。4、ケアラーの相談。社会福祉協議会、電話 72-2121 番。4は、月曜日、水曜日、金曜日の午前のみです。